愛媛大学研究室からこんにちは。
今までにまだ解析してない鉱物があるので、その中にはいろんな新しいであろうという鉱物も含まれているので、いわゆる新鉱物として世に出したいというのが願いですね。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院理工学研究科皆川哲夫教授にご出演いただき、先生の研究グループが発見した新しい鉱物や今後の展望を伺います。今日は皆川先生に実際に鉱物石を数点お持ちいただきましたので、はい、ちょっとご紹介いただきたいと思うんですが、はい、どちらからいきましょうか。
まあ新鉱物はそんなに派手じゃないものが多いんですけども、派手な鉱物としてこの愛媛仙石というですね、
愛媛仙石、はい、うわー、これはまた緑色の、
色がですね、グリーンというのもエメラルドグリーンとして、まあ、結構鮮やかな色をしている
んですね。鮮やかな緑が、はい、なんていうんですかね、粒のようにその石の中に入っていっているっていう、線のように見えます。
そうですね、これちょっと柱状の結晶なんですね、
はい、
でいわゆる壁界と割れ目がこう長い方向に平行に入っているんで、まあ、基本的にこう線のような感じで見えるんですかね。
これエメラルドとは違うんですか。
ではないんですよ。
これは愛媛という名前がついているということは、
あそこ新居浜の裏の赤石、東赤石のですね、山頂付近で見つかった新しい鉱物なんですね。
そしてまたお隣は全然また雰囲気が違いますけど、
ちょっと幸いなんですけども、これがいわゆるレアースを含む鉱物で、高輪山で見つかった新しい鉱物なんですね。
レアースを含むものなんですか。
はい、イットリウム、まあ、レアースなんですけどもニオブとかタンタルですね、そういう含む新しい鉱物です。
なんだかこう化石のようなちょっと、乳白色の中に黒い、
はい、その黒い板みたいな、まあ、薄っぺらいこう感じで出てくるんですね。
わ、初めて見ました。初めて手に取りました。そしてまた綺麗な石が並んでいますけれども、これは岩手石、岩手石、
これは石としてはですね、まあ、前面出てくるこのピンクとかちょっと赤っぽい石はですね、これは普通のバラキ石という普通の、まあ、マンガン鉱物なんですね、
はい、
で岩手石というのは実はこの中に、まあ、最大10ミクロンですかね、で入ってます。
これすごく赤が綺麗な石ですけど、光るような、ここに惑わされていてはいけないわけですね。まあ、
だから目ではちょっともう確認難しいんですね。でこれでもやっぱり薄く磨いて原石当てて、
はい、
でものを確認して、
はい、
その世界で見つかった鉱物なんですね。
でも研究者の方が見るとこの中では何かありそうだっていうのが分かるんですか。
いや、それは偶然なんですよ。
偶然。
この普通の鉱物を分析してて、なんか変なものがあるということで見つかったんですね。
そのお隣、これ熊高原町で採取されたんですか。
新鉱物じゃないんですけども水晶なんですね。で普通水晶はこう柱があるんですけど、柱ではないんですね。
はい、
コロコロしてると思うんですけども、
これは粒ですね。
これは高温石の特徴なんですけども、これは熊の山の中から取れるんですね。これは有名、昔から有名なところで。
あ、そうなんですか、はい、とっても綺麗な水晶、透明なものと、そして薄紫色のものと、
ちょっとアメジストというか薄紫のやつがあるんですね、はい、
やはりこう宝石の名前が出てきます、うん、そしてまたお隣こちらびっくり。この美しい、
いわゆるルビーなんです
ね。ルビーです。
まあ、ただし色からするとこれサファイアなんですね。
え、サファイアは青緑のイメージが、
本当のですね、ビジョンブラッドといって真っ赤かの色以外は基本的にはサファイアなんですよ。
あ、そうなんですか。
だからピンクサファイアとかですね、
はい、
ゴールデンサファイアとかあるんですけども、ピンクに近いので、いわゆる宝石名としてはこうピンクサファイアなんですね。
そうなんです。
ところが分析するとクロムが結構入ってるんですよ、でルビーの発色というのはクロムの発色なんで、
はい、
鉱物学的にはルビーなんですね。で宝石的にはピンクサファイアなんですよ。
もう普通の石の中に一粒このルビーの輝きを持つ鉱物が入ってるんですよね。
別山で、まあ、これ もうかつて昔なんですけども、僕は登山してて川原に行った時に、川の中にこの石があったんですね、
はい、愛媛は宝石の山ですよ
って。そうですね、宝石というか、まあ、結構そういう地質的、岩石的、鉱物学的にはですね、結構得意な県なんで、日本有数 のそういう研究対象になることが多い県ですね。
そうですか、はい、やはり中央構造線が
中央構造線そのものはそんなには関係ないんですけども、はい、それ並行して地質帯がこう全部こう帯状にあるんですけども、
はい、
全て揃ってるんですね。
へ、
だから、ね、特にこの新居浜の裏の方はですね、はい、すごい温度が高い、あるいは圧力の高い変成岩なんですよ、
はい、
だからもう世界中から人が来てますね。
そうなんですか、はい、こういったものはあれですか、奥様に見せたりはなさらない。
もう全然違う世界です。はい、
確かに置いてあるだけではちょっと綺麗な石ですもんね。 またあの光る鉱物っていうのもあるんですか。
あのいわゆる我々が見ているこう可視光の世界じゃなくてですね、はい、そこにある鉱物に何か刺激を与えると鉱物自体が発光するということが起こるんですね。
鉱物自体なんですか。
はい、はい、それはもう、まあ、その刺激を与えるのが紫外線だったり、
はい、
あと熱だったりですね、あと摩擦による何か刺激だとかいろんなあるんですけども、まあ、基本的には紫外線を使ってやることが多いですね、
はい、今私があの先生お持ちいただいた石をですね、わキラキラ光って綺麗って言ってますが、これはまあ反射の光ですよね。まあ、
これもキラキラは反射なんですね、
はい、
で色自体は吸収と出ていく光 の, その相互作用なんですね。だから全部色が吸収されると真っ黒けなんですよ。
へ
え。一部出てくるとその出てきた、まあ、吸収された補色の方対象が色として出てくるんですね。
天空の城ラピュタで光るあ、はい、
あの飛行石、まあ、あれはまあおそらくどういう原因か知らないけども何か、まあ、太陽とかですね、何か刺激があって光るんですけども、鉱物の世界も太陽のですね、はい、光でももともと持ってる色じゃなくて他の色に光るやつも当然あるんですね。
それはやはりあれですか、中に何かこう持ってるもので違ってくるっていう
の。それはまあ不純物として入ってるものとかですね、あの、はい、構造欠陥といって、鉱物というのは実はあの完全結晶ではないんですよ。だから欠陥構造があって初めていろんなこう色とかですね、物的な様子が出てくるんですね。その欠陥の様子によってこう様子が違ってくるので、
だからこうなかなかこうあまり同じものっていうの
はないですね。だからあの水晶でもその入っている不純物によって当然、あのいわゆる紫になったりですね、
はい、
黒くなったり青くなったりピンクになったりいろんな色が出てくるんですね。
でもそういうことを知らない若い人たちに教えるとまた興味がこうぐっと湧いてくるんじゃないですかね。
まあ、そうとか僕の研究室に入ってくる学生は、
はい、
まあ、そういうの興味持って入ってくるのが多いんですよね。まあ、ただあの小学校とかですね、
はい、
中学生ぐらいからやるともっともっと鉱物の世界に入ってくる、あるいはそういう研究する学生が増えると思うんですけど、
先生来年はあの愛媛大学 の, その課題研究、これであの高校生や大学生の皆さんと、
まあ、あのこれは、テーマ与えてですね、
はい、
あの付属の高校生にやってもらうんですけども、これはもう希望者がいなかったらもうそれで終わりなんですけども、まあ、テーマは一応僕の担当になってるんで、水晶というのは基本的にはあまり発光しないんですね、
はい、
だけども中にその青く光るやつがあるので、なぜ青く光るのかという原因をこう追求しようというのを、まあ、テーマに与えようかという気はありますね、はい、
いいですね。来年ぜひあの希望者の方、
いや、まあね、あ多いと困るんですけど、
多いと困る、まあ、はい、そうですね、じっくり研究したい場合は、はい、そして愛媛大学ミュージアムには鉱物標本というのも展示していらっしゃるでしょ。
あの僕個人のやつはですね、その30点ぐらいですね。
あの地球科学科には標本というのはどの、
あの僕自身が集めてきて何とかしないとダメな標本はもう2万点ぐらいはありますね、はい、
すごい、うん、まあ、でもそれだけ先生がもうフィールドワークに出られて、もう興味を持って採取してきたものがそれだけある、
まあ、そういうもので、実際にはですね研究しようと思って持って帰ったんだけど、そのままのやつが多いんですよ、だから何とかしないとという気はあるんですけど、
先生鉄やマンガンも、はい、あの研究してらっしゃるということなんですけど、四国の中にもそういったあの鉄やマンガンを含んでる鉱床、
あ、はい、
っていうのは、
もともとですね、はい、あのまあ、鉄マンガンだけでもマンガン鉱床といって、
はい、
で鉄とマンガンは、ま、あの鉄マン鉱床と呼んでるんですけども、
はい、
それはもともと海氷の中でですね沈殿したやつが、
はい、
だいたい1億年ぐらいかかって今のところやってきてですね、
う
ん、でそれが沈み込んで今上がってるんですよ、
はい、
だから今あるその四国のいろんな交渉は1億年ぐらい前の今のまあ海洋底のそういうのが来て、そのままカチカチに固まった石なんですね。ちょうどあの先ほど言ったようにこう四国の地質が複雑だという時に、そのちょうど帯状にあるんですね、その秩父台という構造体があって、そこにですねそういう鉄マンガン交渉がですねずっと分布してるんですね。ただし一個一個はあまり大きくないんですよ。あのせいぜい数十万トンとかですね、数万トン程度なんですね。
それも多くはないんですか。
あの外国行くと一つ何億トンというが対象なんですね。規模はちっちゃいんだけども、その交渉体はもう無数にこうありますね、はい、まあ、そういうのが研究対象になってるんですけど、
レアアース自体もあることはある。
その中にですね実はレアアースも一緒に沈殿していることが最近分かってきたんですね、
はい、
それはもうごく最近なんですけども、10年ぐらい前にあの産総研の人がですね、
はい、
どうもあるということで発表したんだけども、
はい、
まあ、ただやっぱり同じようにこう工程がちっちゃいので、
はい、
まあ、経済ベースに乗らないということなんですね。
あ、なるほど。産総研というのはあの筑波にある、
あ、そうです、
産業技術総合研究所の方ですね。もういろんな研究がされているようですけど、
まあ、で、まあ、当時その いわゆる交渉的には、はい、まあ、いわゆる経済的には無理だったんだけども、まあ、中の全体 の、 その本当の詳しいことは分かってなかったんですね。それをまあ我々学生と一緒にですね、どういうレアアースはどういう鉱物になっ て、 ってどうって、そういうことを全部一個一個のレアアースがやっぱり数ミクロンとか数十ミクロンなんですよ。それをこう、まあ、丹念に見ていったわけですね。
でもその日本で形成されているレアアースを含んだ鉱山データを分析すると、海外での、
まあ、海外にある同様のもしこう交渉があればですね、はいはい、日本のその応用した研究を、まあ、研究を応用できるということにつながると思うんですね。
わ、これから先生どうですか、あの展望といたします先生の研究、
まあ、あの残ったあの標本、まあ、さっき言った進行図可能性のやつをですね、ある程度まとめて次の代の共同研究してるですね、はい、人にこうそのものを託そうという気はあるんで、まあ、あの研究そのものはですね、あの続けていきたいんですけども、自分自身はできなくなるので、はい、そういうのを作って、まあ、一緒に、まあ、手助けというんですね、まあ、なんか共同研究やれればという気はします。はい、
数が膨大なので、
あ、そうですね、
あの、はい、私も簡単に頑張ってくださいとは言えないんですけれども、昔分析したものをまた再分析することで新たなものが発見される
という、あの実はですね、あの、はい、新鉱物いくつかあるんですけども、そのうちの2つぐらいはですね、僕自身が発表した鉱物なんですよ昔、ところが、まあ、どうも怪しいやつもあって、はい、まあ、言ったらこう間違ったわけなんだけども、その新鉱物と思わずにですね、いわゆる他の鉱物に同定したやつもあるんですね。それをまあ一緒に共同研究したら、そんなのは違うと、これは新しいというふうにこう次々にあの新しくなってくるんですね。まあ、それはそうはないんですけども、そういうやつも当然あるんですよ。
はい、
で、あの今僕がやってた、かつやった研究もですね、前の先生がやったやつが怪しいというので やりました研究もあるんですよね。次々とこう、まあ、新しくなっていくというのは、それはもう仕方ないんですけども、まあ、それは分析技術の発展とかいろんなあるんですけどね。あ、まあ、そういうのをもう一回見直すというのを、まあ、要するにあの確実なものをいろいろと決めていくというのが、まあ、今後のテーマというか、そういうことですね。
そしていつか水川石が、
水川石はあのあまり
あまりあれですね、
そういう気はないんですけど。
いや、でもあの新しい星が見つかった時もそのね、名前がついたり、まあ、 ね、その、はい、花であったりってありますから、石に、もう石は不変ですから先生、
まあ、
水川石という名前がついた石がいつか、
まあ、その前にあの吉永先生というか、まあ、前のその先生の名前をつけたからです、
はい、先生が今からまだ発見しなければいけないものが、
あと一人先生の名前を、それからですね、
それからですね、はい、わ、先生まだまだやることがたくさんあります、まあ、
はい、
お体あの気をつけてフィールドワークしていただかない
と。わかりました、はい、
はい、先生2週にわたってどうもありがとうございました。いえいえ、はい、
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部佐藤栄作教授にお話を伺います。お楽しみに。